兵庫ラジオカレッジ10月26日放送分、地域に根ざした映画館のあり方、元町映画館を例としてです。兵庫ラジオカレッジ、今朝の俳句。背を伸ばし、歩け歩けと天高し。背を伸ばし、歩け歩けと天高し。磯千代子。外へ出るにも億劫だった暑い夏もようやく終わり、すがすがしいいい季節になりました。背筋を伸ばして颯爽と、今日はどこまで歩きましょうか。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、映画ライターで元町映画館運営メンバー江口由美さんのご出演で、地域に根ざした映画館のあり方、元町映画館を例としてをお届けします。今朝の講座は本科生対象の往復課題番組です。本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがき400字以内にまとめ、事務局まで提出してください。
おはようございます。兵庫ラジオカレッジにて講義、地域に根ざした映画館のあり方、神戸元町映画館を例としてを担当する映画ライターの江口由美と申します。私は2020年8月コロナ真っ只中の時に、一般社団法人元町映画館の社員という立場で映画館の経営を考え、運営をサポートするメンバーに加わりました。以来、地域に根ざした映画館のあり方をメンバーと一緒に考え続けています。元町映画館のコロナ禍以降の取り組みに触れる前に、元町映画館の成り立ちがとてもユニークであるという点からお話を進めていきましょう。全国のミニシアターの成り立ちは実に様々です。親や祖父の時代に経営していた東映松竹などの系列館を引き継ぎ、今はミニシアターとして地域に愛されているケースもあれば、テアトル梅田やシネリーブル神戸のように東京テアトル株式会社が運営する映画館として系列館で均一のサービスを提供しているケースもあります。また大阪のシネヌーボの場合、70年代からシネマダールのグループ名で自主上映活動を始め、90年代半ばに月刊の映画情報誌、映画新聞を発行していた影山聡さんが新聞市場で映画館を作ろうと広く呼びかけ、大勢の映画ファンが株主となっています。閉館していた映画館を改装し、1997年に誕生したシネヌーボは、25周年を迎えた昨年、シネヌーボフロムナウオンプロジェクト2023というクラウドファンディングを大成功させ、ファンの支えで厳しい経営状況を乗り越えました。今もヌーボ名物といえるフィルムでの特集上映に力を入れています。このように様々な成り立ちのミニシアターがある中で、元町映画館はどこがユニークなのか。それは映画業界や自主上映活動に携わってきたのではない、神戸で生まれ育った一映画ファンが発起人であるという点です。自分の見たい映画を上映したいという強い思いから、当時小児科医だった発起人の堀忠さんは、元町商店街内のパチンコ屋がテナントとして入っていたビルを取得します。その場所を選んだというのは、映画を日頃見ない人でも日常の買い物をしに商店街に来たら映画のポスターが見える という昔の映画館のあり方を理想にしたからです。マニアックな映画ファンのためだけではなく、地域の人により広く知ってもらうという本日のテーマにも沿った狙いがありました。そこから映画館を作るために神戸映画サークルなどで仲間を増やしながら、ミニシアターが斜陽の時代に散々無謀だと言われてきたこのプロジェクトに賛同し、まとまった出資をしてくれるメンバーを募っていきました。また映画館の内装工事も多くのボランティアがシアター内の壁や天井塗りを手伝い、2010年8月にワンスクリーン66席で映画館がオープンして以来、映画館スタッフとともに受付や記録用撮影などボランティアでサポートし続けてくださる方が今もいらっしゃいます。開館後黒字経営になるのには時間がかかりましたが、2010年代はデジタル化の大きな波がミニシアター界を襲う一方、ミニシアター作品では大ヒット作が相次ぎました。巡り合わせのお弁当やマダム・イン・ニューヨークなどのインド映画、2015年の日本初上映以来年末に上映するのが恒例になったハッピーアワーは、ドライブ・マイ・カーで映画賞を総なめにした濱口竜介監督が当時神戸に住みながらワークショップを行い、共同で脚本執筆、そして全編神戸で撮影を行った作品です。さらにミニシアターからシネコンへ上映拡大し、メディアでも大きく取り上げられたカメラを止めるな。台湾ニューウェイブの代表格で長年ソフト化されていなかったエドワード・ヤンの伝説的作品クーリンチェ殺人事件や、日本統治下の台湾で起きた先住民族による武装密揮、武者事件を描く二部構成のセデックバレーなど、台湾映画も盛り上がりました。そして学生たちがミニシアターを拠点に上映作品を応援する映画チア部も、2015年元町映画館で誕生してから、京都、大阪とそれぞれ支部を作って活動が続いています。2019年、京都南会館がリニューアルオープンし、関西のミニシアターそれぞれが連携して、売り上げも右肩上がりの状況下で突然襲ってきたのが、新型コロナウイルスとそれに伴う緊急事態宣言の発令。そして、営業以来初となる長期休館でした。ミニシアターは大体が自転車操業ですから、一気に経営危機に陥ることが目に見えていた中、地域に根ざしていることを実感できたのは、京阪神ミニシアターが合同で T シャツを買って支援をと訴えた西武アワローカルシネマズプロジェクトです。2020年4月早々に1週間限定販売という形でスタートし、大成功を収めました。緊急事態宣言発令の時期と同じくして、濱口竜介監督や深田浩二監督らが発起人となり立ち上げたミニシアターエイド基金では、約1ヶ月で目標の3倍となる3億円もの寄付が寄せられ、ミニシアターがなくなっては困ると思う人たちの気持ちが初めて可視化されたのです。また、元町映画館から支援を呼びかけたところ、寄付を寄せてくださるお客様が本当に数多くいらっしゃいました。開館以来最大の苦境で映画館側が得た教訓の一つは、困った時は助けてと声を上げることだったのです。2020年8月、コロナ禍で10周年を迎えた元町映画館でのトークイベントで、小さな町の小さな映画館 などの三部作で知られる森田恵子監督が、弱さの情報公開とおっしゃいました。つまり、映画館も困った時は困った顔をするべきだと。それは映画館が公共に近い場所であるとお客様に認識され、かつ映画館側もその自負があるから成り立つ関係性でもあると言えるでしょう。ここからはコロナ禍以降のミニシアターをめぐる状況をお話ししましょう。コロナ禍で多くの人が夜の外出を控えるようになり、生活習慣が大きく変化しました。おうち時間を過ごす選択肢の一つに配信サービスが台頭し、次第に配信プラットフォーム間での競争が厳しくなりました。各配信サービスにおいてオリジナルコンテンツが大予算で制作され、配信してから映画館で上映するという今までと全く逆の流れも生まれるようになりました。その結果、配信で映画を見ているから映画館で見なくていい、映画館に行かないという人が年代問わず増えてきたのです。また、若い世代を中心に TikTok などの短い動画を楽しんだり、映画を倍速で鑑賞するというタイムパフォーマンス重視の思考が顕著になってきました。一方、映画制作面では、政府がアートフォーザフューチャーという名称の助成金を映画の制作者に交付し、映画館で上映企画を立てた場合もその対象となりました。アートフォーザフューチャーの助成金を活用し、夏休み、小学生から高校生までミニシアターで映画に触れるきっかけ作りとして、全国10館近くのミニシアターが合同で開催する上映企画、夏休みの映画館は、助成金がなくなった後も工夫を凝らして続けています。そしてコロナ禍で誕生し、各ミニシアターが相次ぎ導入したのが、リモート舞台挨拶でした。行動制限があった時の苦肉の策ですが、地方の劇場にとっては、リモートでも直接観客と質疑応答ができ、制作者側から作品の裏側を聞くことができる機会をよりお客様に多く提供できることは、映画館でのイベントの選択肢が増えるきっかけとなりました。また、一部のミニシアターは、トークイベントをリアルタイムで視聴できる同時配信にも取り組みました。そこで大きな反響を呼んだのが、コロナ前から元町映画館で開催してきた映像作家池谷薫さんのドキュメンタリー塾です。映画館の2階に当時小さなシアタールームがあり、2017年その部屋で池谷さんが自分のドキュメンタリー作品を映像クリップを使いながら徹底解説するドキュメンタリー塾を開講しました。池谷さんと試行錯誤をしながらドキュメンタリー塾が開催できる環境を整えるのが映画館の仕事ですが、塾をきっかけに受講生が撮った新たなドキュメンタリー作品が誕生したり、ドキュメンタリーのファンが増えることは地域の文化度を引き上げることにもつながります。コロナ禍はオンラインのみの開催でしたが、国内外問わず多くの方にご参加いただき、映画館からコンテンツを発信することの可能性が見えてきました。これらコロナ禍の元町映画館の取り組みについては、2021年に私が責任編集を務めました書籍元町映画館物語にて詳しく紹介しております。映画館やオンラインで販売しておりますので、ご興味ある方はぜひご覧になってください。さて、アフターコロナ時代の今、人々の行動様式はコロナ以降変化したまま、観客数が戻らないという新たな課題に映画館は直面しています。関西でも 2022年に京都南会館、大阪の茶屋町にあったテアトル梅田が閉館しました。2024年はシネリーブル梅田がテアトル梅田に名称変更され、さらにこの10月にはシネマート心斎橋が閉館と、家賃の高い都会の商業地でミニシアターという文化施設を維持していくのがいかに困難であるかが明らかになっています。一度オンラインの配信サービスを利用して映画を見ることが習慣化してしまうと、若年層は言うまでもなく、今までミニシアターに通っておられた中高年世代も映画館から足が遠のいてしまったという声をよくお聞きします。また邦画洋画を問わず、大予算で作られた商業作品の上映がメインであるシネコンでよく映画をご覧になるという中高年世代にとっては、今本当に見たい作品があるのかといえば疑問を覚える方も少なからずいらっしゃるでしょう。地域の映画館と呼ばれるミニシアターで上映される作品のキーワードは多様性です。ミニシアターは独自で上映作品を決め、番組編成を行うことができるので、その上映作品を見ていけば各館の特色がわかります。元町映画館の場合、2024年はミャンマー国軍によるクーデター後、指名手配された映画監督が自らの潜伏生活を撮影したセルフドキュメンタリー夜明けへの道、和歌山毒物カレー事件の死刑判決に疑問を投げかけるマミーや、逮捕から58年ぶりに無罪が確定した袴田巌さんの人生を描いたドキュメンタリー拳と祈りなど、ニュースでは断片的にしか取り上げられず、世間で忘れ去られた問題を改めて問い直すドキュメンタリーを意欲的に上映しています。またハマスの奇襲攻撃を機に、イスラエルによるガザ地区攻撃が始まってから1年経った2024年10月には、停戦と戦闘の終結への祈りを込め、戦闘の中で生きる人たちの気持ちを考える場になればと、ガザを描いたドキュメンタリー2本を上映し、チケット代の一部を同自治区の支援団体に寄付する試みや、現地で作られたキーホルダー、日本のアーティストたちのガザ支援グッズの販売を行うオリジナルの企画も行いました。世界への窓を開くという意味でも、ミニシアターそして元町映画館では、国や作品の大きさを問わず世界の様々な国の作品を上映しています。シネコンがほぼハリウッド映画で占められる中、アジア、ヨーロッパ、中南米、ロシア、アフリカと世界の国の作品に触れることができる場所が地域にあることは、それこそが大きな存在意義になり、文化の多様性の一端を担っていると言えるでしょう。世界の映画の中でも名作だけではなく、いわゆる B 級映画と呼ばれるちょっとぶっ飛んだ作品がラインナップに入っているのも元町映画館の伝統の一つです。また邦画洋画を問わず、女性の生き方やマイノリティと呼ばれる人たちを題材にした作品も積極的に上映し、ゲストを招いてのトークイベントや、映画理論研究者の中村典彦さんをファシリテーターとしてオープンダイアログを開催し、お互いの問題意識を共有し対話する場作りを行っています。神戸の独立系書店でフェミニズム系書籍が充実しているセンサンさんや、兵庫駅前にある兵庫図書館とタイアップ企画を行い、映画と本の双方から題材を深めていく試みも定着してきました。さらに強調したいのは、まだ 実績はないけれど紹介したいと思える若手作家の作品や、神戸や西宮など地元出身の監督の作品を積極的に上映している点です。誰しもがいきなりヒット作を作れるわけではありません。今や世界に羽ばたいている濱口監督や是枝裕和監督、また恋愛映画の名手と呼ばれる今泉力也監督も、その初期はミニシアターで上映され、観客からの手応えを得て少しずつ不安を増やしながら次のステップへ進んでいかれました。たとえ最初は動員数が少なくても、作品を上映し続けることで日本の未来を担う映像作家を育て、観客と交流する場を作り続けるのも地域の映画館の役割です。そして育てるのは映像作家だけではありません。未来の観客を育てるのも地域の映画館の大きな使命です。日本では学校教育の中に映画館での映画鑑賞を取り入れるというヨーロッパのような教育制度がなく、かつてはあった学校鑑賞会もほぼなくなりましたが、一方で元町映画館でも無声映画にピアノの生伴奏をつけて鑑賞するサイレントフィルムライブを開催している学士の鳥海亮さんが、学校で生伴奏付きの無声映画上映会をされており、地域の映画館で体験できることを学校で体験してもらうという試みが好評です。授業の一環としてミニシアターで映画を鑑賞し、その後に感想シェア会やレクチャーを実施するなど、まずはミニシアターという場を知り、作品に触れてもらう試みを増やすことが重要ではないかと思っています。元町映画館でも神戸の高校の授業や大学の授業の一環として、ワークショップを交えた映画鑑賞や、大学のゼミの一環として映画上映後スクリーン前で研究発表をしていただくというような企画も実施しています。これまで具体的な取り組みをご紹介してきましたが、細切れでフェイクも入り混じった情報やコンテンツがあふれかえり、デジタル情報が充満した現代社会において、多様な映画を映画館のスクリーンでじっくり見るという体験自体が、私たちが人間らしく生きるために必要だという時代に来ているのではないでしょうか。コロナ禍以降、ローカルな場でアナログな営みをすることは、むしろ復活する傾向にあります。地域の映画館に行き、映画館スタッフと話をしたり、来場する監督や俳優などのゲストと歓談する、オープンダイアログのようなお客様同士が意見を交わせる場で交流をする、オンラインでは生まれないリアルな場だからこその気づきや喜び、感動を提供できる場として小さくても存在し続けることが、元町映画館の最大の使命であると言えるでしょう。先ほどご紹介した書籍元町映画館物語の帯に、濱口竜介監督は次のような言葉を寄せてくださいました。映画は人なり、映画館も人なり。ミニシアター衰退期に誕生した元町映画館、その中にいる人たちの奮闘とわちゃわちゃと志を知ったら、あなたもこの映画館の扉を開けてみたくなるはず。それは新たな世界への扉です。映画が好きな人、今まで映画にあまり触れたことがない人、どなたにとっても新たな世界への扉であり、息苦しい現代社会の中でちょっと一息つける 皆さんにとってのサードプレイス的存在でありたい。どうぞお気軽に足を運んでいただきたいと思います。最後に、冒頭でシネヌーボがクラウドファンディングを成功させたことに触れましたが、元町映画館も2024年4月に開館以来初となるサポーターズクラブを立ち上げ、継続的なご支援をお願いしています。コロナ禍の助成金もなくなり、現状の興行収入だけでは映画館の存続が難しい状態に陥りつつあるとき、皆さんからのサポートも受けながら、そのサポートに応える映画館であり続けること、さらには双方向の関係性がより深くなるような取り組みを考えるのは、元町映画館の現在進行形の課題です。2025年に15周年を迎える元町映画館がどのように神戸という地域に根ざそうとしているのかを、これからも注目していただけると幸いです。今日は聴講いただきありがとうございました。
今朝は地域に根ざした映画館のあり方、元町映画館を例としてと題して、元町映画館運営メンバーの江口由美さんにお話をしていただきました。ミニシアターのあり方を元町映画館を例にいろいろとご紹介していただきました。私も映画はよく見るのですが、もっぱらハリウッド映画に代表されるような大ヒット作品が中心で、邦画では若大将シリーズや虎さんシリーズなどを少々、映画通の方が見るようなものは極めて少ないです。まあたまに韓国映画の話題作やインド映画なども見ますが、間違っても通の方がご覧になるようなミニシアターで紹介されるような作品ではないですね。まあしかし、小説の世界と同様にヒット作ではなくても奥深い感動を与える映画を見ることができる映画館があるのもいいです。皆さんはどんな映画がお好みですか？お近くの方はぜひ元町映画館に足を運んでみてください。それでは今朝はこの辺で失礼します。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は地域に根ざした映画館のあり方、元町映画館を例としてを、兵庫ラジオカレッジの加古隆史学長の案内でお届けしました。来週はアンコールアワーの5、令和5年11月11日に放送した医学博士で武庫川女子大学教授の矢守幸男さん、上手な食べ方転職術が分かったを予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。Thank you.